人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は北九州市立美術館で開催中、足立美術館所蔵横山大観展についてお送りしていきます。助手席には当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
3週続けて助手席からということになりますが、
そうです、はい、そして3週続けて北九州市立美術館からお届けしているということでございますね。
はい、今回取り上げるのが横山大観。
はい、もうね、名前こそね、うん、もう皆さんも聞いたことがあるといえばもう間違いなくあるであろう、うん、日本を代表する日本画家でいらっしゃるわけですけれども、うん、はい、その大観のですね、作品をコレクションとして、うん、持ってらっしゃる足立美術館というですね、うん、もうこれまた素晴らしい美術館ですけれども、うん、そちらのコレクションをですね、まとめてずさっとですね、うん、福岡で見れる機会ということで、まあ、今回この足立美術館所蔵横山大観展ということが、うん、行われているわけですけれども、うん、これ改めてね、この佐藤さん、この大観っていうのがさ、うん、どういう人なのかとかさ、うん、どういうその作家のキャリアを持ってるのかっていうのをさ、うん、まとめてみる機会になるわけですよ、これが。
いや、正直その全体像は僕は知りませんでした、
ねうんね、なんか美術の教科書で名前とか見たことあるし、うんうん、なんかいろんな美術館でなんかその作品を見たこととかはちょっとあるかなぐらいの感じですけど、うん、改めてね、それをあの一つの、まあ言ったらね、作家のあのスタートからね、本当にちょっと、うん、あの終わりまで見れるっていうところでも、うんうん、すごく見どころがありますし、うん、何せやっぱりね、福岡でめったに見ることができない作品がですね、うん、一堂に会して見れるっていう意味でも、これはちょっと必見でございますということで、はい、番組特集していきたいと思います。
ではインタビューをお聞きください。今回は北九州市立美術館学芸係長でいらっしゃいます重松智美さんにご出演いただきます。重松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて三好さん、はい、今回取り上げさせていただくのが足立美術館所蔵横山大観展、5月19日まで開催中ということなんですが、
はい、
まず伺いたいのが足立美術館の所蔵品が今回こちらに来てるわけですよね。
はい、はい、そうです。
足立美術館というところについてまずは簡単にご説明いただけますか。
はい、足立美術館は私立の美術館でして、はい、島根県安来市にあります、はい、こちらが足立善光さんという実業家の方がご自身の私財を投げ打ってあの作られた美術館でして、うん、日本画がとてもお好きでいらっしゃったんですね、はい、それであの日本画の収集をずっと続けておられて、でその、 あのたくさん集まったコレクションをもとにして美術館を作られたと。ですので、うん、あの日本画が核になってまして、うん、でその中でも横山大観の作品はコレクションの柱となっておりまして、うん、ご所蔵が120点お持ちということで、これは横山大観の作品だけを集めたというところではあの国内でも屈指 の、 あのボリュームをあの持っていらっしゃると、
うん、はい。今回 の展示会場の中にも VTR 流れているブースとかもありましたが、庭園がすごいんですってね。
美しいんです。とても広大な日本庭園を作ってらっしゃって、日本画と日本庭園との調和というのを、うん、あの運営の柱にあの据えていらっしゃるんですけれども、うん、お庭日本庭園も、まあ、創立者の足立善光館長がご自身が指揮を取ってあの作られた庭園なんですね。
あの美術館のね、その映像の中でもね、はい、ちょっと紹介されてありましたけれども、その庭園も一幅の絵画であるとかっつってね、うん、言ってらして、本当にその庭園と調和するって今おっしゃってたような、そんな感じで、であのこの後またあの触れていくその大観の絵と、やっぱりその日本庭園のその風景が同じやないかいというかこれだみたいな感じで、本当にちょっと圧倒されますね、あれは。
そうですね、お庭の中にも横山大観の足立美術館がお持ちでらっしゃるコレクションの中のその絵柄ですね、描いている絵をまあモチーフにしてお庭の造形にまあ仕立てたところもありますので、はい、もう気合のほどが伺えると、
はい、しかもね、四季がありますし、朝昼晩がありますので、
本当ですよ
ね、え、一幅の作品のこう周りまでこう想像が広がっていくみたいなね、
マジですごい。いやもう本当にちょっとね、あの5分40秒ぐらい の、うん、あの足立美術館 の、 その庭園の様子をずっと捉えたあの映像がずっとまあここで流れてるわけですけど、はい、あれちょっとずっと見てられるぐらいやばかったですね、あれね。
ナレーションもまたね素敵で、
いや本当にあれは素晴らしい、ちょっといい経験でした。
でした ね、 ね、で
ですよ、はい、
横山大観展です。
そうなんです、
まあねね、ご存知の方はもちろんたくさんいらっしゃる、お名前は知ってる方もたくさんいらっしゃる、はい、作品もねいくつかご存知の方もたくさんいらっしゃるぐらいの作家だと思うんですが、
はい、
でもこうまとめて拝見する機会、正直私は恵まれてなかったです今まで。
そうですね、うん、僕も同じく。なのであの実際その大観っていう人が、まあ、どういうあの形でその画業を始めて、で、どういうふうなそのスタイルを見つけてって、でどういうふうに体制していったのかみたいなのって、うん、あの全体像って本当にあんまり実は僕も捉えられてないなって感じもあったので、まあ、今回本当に改めてね、うん、一からこういうふうに見れるっていうのは本当に嬉しいなと思うんですけど、うん、改めて重松さん、これあの大観ってまずどういう作家ですっていうふうにこうご紹介されていくのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、いかがですか。
近代日本画の巨匠っていうのはよく言われるんですけれども、うん、大観が生まれてから亡くなるまでのその人生自体が近代日本画の歴史の歩みそのものと言っていいような感じでして、うん、生まれたのがあの明治元年、
はい
はい、明治維新の年に生まれて、太平洋戦争が終わった後の昭和33年に亡くなっている。でその間 の、 あの美術界、日本の美術界の動き、その中で の、 その日本画というものがこう変遷していく動きっていうのの、その動きそのもの、運動そのものが、大観がいろいろ試みて、まあ苦労をしたり、あのそしてまあ大成して、あの円熟期を迎えていったりっていうような流れというのが本当にあのリンクしてるんですね。ですので彼の歩みそのものというのが、まあ近代日本画のまあ歩みそのものとも言えるような、うん、まあ、そういう意味でもやはり巨匠と言われるにふさわしい方じゃないかなと思います。
すごいですね、本当こうもう本当に明治の始まりからちょうどスタートしてるっていうのもすごい象徴的なこうキャリアというか、うん、ですよね。
そうですね、あの東京美術学校、今の東京芸術大学の前身ですけども、うん、その美術学校ができた時の第一期生として入学しているんですね、
はい。
ですので本当にあの日本の美術 の、 そのアカデミックなその美術教育を受ける第一世代として学んで、そして日本画家、まあ若手の青年日本画家としてまあスタートして、でそれから朦朧体、まあよくあの言われますよね、あちらの表現を試みて、まあそこでまた苦労したりいろいろしながら伸びていったというようなところも、やはり本当日本画の歴史そのものという感じが、はい、いたします。
すごい。
今回の展示もね、あのそのお生まれになって、まあ、明治大正昭和、まあ、戦前戦後と、
はい、
その順番にこう、ね、うん、展示もなされているので、おっしゃる通り、まあ、まさに歴史をたどることができるとも言えますよね。
本当にそのディケイドじゃないけどさ、うん、その年号ごとで、本当にちょうどキャリアがあの転機を迎えているような感じもあって、うん、本当になんかそういう意味では非常に捉えやすい、うんうん、あの構成にもなってるなっていうところでした。でやっぱり今回やっぱりその、 あの日本画のキャリアを始める中でも、やっぱりまず大きい存在としてあるのが、彼の言ったらその先生にあたるやっぱ岡倉天心という存在だと思うんですけど、
はい、
ここもちょっとお伺いしていいですか。どういう作家なんでしょうか。
はい、岡倉天心は思想家であり、まあ、教育者でもあった人物で、うん、東京美術学校、まあ、新しくその、まあ、美術の学校ができるにあたって設立に大きく関わって、そして初代校長となったという人物で、うん、で第一期生として入学した大観は、特に理論面それから思想面において薫陶を非常に受けてまして、うん、でその後美術学校騒動といわれる、事件があって、天心が学長の職を追われてしまうんですが、はい、それに連動して彼の教え子だった大観たちも、その頃学校の、助教授とかで働いていたんですが、天心を追って、ちょっと怒ってですね、もう自分たちももう一緒に、はい、先生と一緒に行くということで退職を、辞表を30何人か一斉に出したっていう、事件がありまして、それが美術学校騒動、美術学校事件と言われるんですが、退職届は出したものの、実際には、その後いろいろみたいな感じで保留したりして、実際にもう本当に退職しちゃったのは大観たち6人かそこらぐらいだったらしいんですけれども、そこからまた大観の苦労の、それまでは順風満帆な画家としてのスタートだったのが、そこからこう苦労の道を歩むと、そんな中で生まれたのが朦朧体といわれる、画期的な表現だったということ
ですよね。でもやっぱその美術学校騒動でやっぱりその出ていったメンツが後に作っていくのが、この言ったら日本美術院っていう、今にもつながっていく、その言ったら日本画のって言っていいんだと思うんですけれども、もう言ったらもうそのすごく大きな母体組織になっていくわけですよね。だからやっぱりすごい、やっぱそういう意味でも非常に大きなやっぱ近代日本画の転機を作った当事者たちでもあるっていう感じですよね。
そうですね。
いや、でやっぱりその中でキャリアの作品もですね、順にやっぱいろいろ紹介されていくわけですけれども、やっぱまずその大観が一つ初期の代表作となったのが、この展示の中でもまず最初に展示されているこの無我というですね、作品だと思うんです。この作品、もちろん本当に何だろうな、こういろんな形で見て傑作だと言われるものが分かりそうな気もするんですけど、これは何がどうすごくってこうそのように評価されたのかっていうところを、ちょっと初心者めいてるんですけども、柴田さんちょっと教えていただければなと思うんですけど、いかがですかこれは。
無我というのが小さな男の子が一人描かれている絵なんですけれども、無心でいることっていう意味なんですが、この無我というのは仏教の仏の教え、禅の禅的なその悟りの境地のことを指す言葉なんですが、この無我という境地について、これまでの日本の絵画では徳の高いそのお坊さんとか高僧の絵とか で表していたのが、その横山大観の無我の評価されるところというのは、それを子どもの姿で表したところ。
なるほど。
無心でいることっていうのを、子どもの無垢な心、無垢な子どもの姿というので表したというのが、明治時代にあっては画期的だったんですね。なんか悟りの境地っていうその、思想的なところっていうのを、その、擬人化と言っていいのか分かりませんが、子どもの姿で表現したという試みが当時にあっては画期的で、こういう発想があったのが素晴らしいという、そういうところでなんか評価されたのだそうです。
モチーフをやっぱりそこに子供に変えたことで、それによって無我っていう意味自体を少し読み替えるというか、そういうことだったわけですね。
今の私たちが見れば、なんだっていう感じでもあるんですけれども、当時にあってはそういった発想自体がなかったので、そういうところでは皆さん目が、当時の人は目から鱗だったと思いますし、また絵の作品の中にまた他にもちょっとヒント ートがいろいろありまして、はい、まず子どもが真ん中にいるんですが、子どもの足元地面にスミレの花がちょこちょこと咲いています。
ありますね。
はい、それから子どもの後ろに猫柳という植物も生えていまして、うん、この猫柳とスミレいずれもまあ季節は3月から5月ぐらいの春の植物なんですね、はい、で春の花々のまあ芽吹き、まあ、花が咲いているっていうところと、あの子どもの その伸びやかな若い、
はいはいはい、
まあ、命がまあ芽吹いて育っていくとい う、まあ、そういうところも合わせて表現をされていると。
なるほどな。
いろいろ なんか意味合いを重ね合わせた作品です。
なるほどな。
いやもうだからやっぱりそういう意味ではあのそれこそやっぱり岡倉天心からのやっぱ流れも含めてだなのかもしれませんが、やっぱりその思想的なものをいかにその思想っていう形ではなく絵画っていうものを通してそのいかにそれをこう表現できるか、絵の画面に定着できるかっていうことをもうすでにやってたってことですね。
挑戦的だったんですね、うん、で近代の日本画っていうのが、まあ、どこが近代なのかっていうところなんですが、それまで江戸以前っていうのは模写写して描くというのを修行としていまして、はい、それぞれ狩野派土佐派いろいろな流派があります。でそれの様式にのっとってその流派 の先生が教えられる描き方そのままの形式で描いていくっていうのが、うん、あの伝統的に描いあのな描き方だったんですが、それだけにこだわらず東京美術学校で近代美術それから西洋美術技法いろいろなものを、まあ、近代的なあの美術理論も学んで、そういう中で流派の例えばこう誰々先生の画塾に所属 して誰々の弟子であるっていうところから解き放たれて、うん、あくまで美術学校の学生なので、うん、あのそういうあの派閥の流派の縛りがなかった、うん、そういったところもやはりあの無我というのを子どもの絵で表現したりとか、そういうあのそれまでの絵師たちですね、はい、画家ではなくて絵師たちは縛られてできなかったことっていうのから解放されて自由な表現を試みることができた。でそこにあのヨーロッパの絵画的な理論的なところも持ち込むこともできたし、いろいろなあの自由な試みができるんだよっていうのを学校で教えられて、それをまあ実践することができた第一世代も当たると。
だから近代日本画っていうもの その歴史の始まりがまさしくその言ったら日本画のそれまでからのある種のこう革命的なこう、
ね、そうですね、
ジャンプがあるっていうそのタイミングなわけですね。
そうですそうです、縛りからの解放ですね、うん、
いやなんかそのお話を聞いているとその朦朧体っていう、まあ、その次にね出てくるやっぱりその彼があの発明していきながらもなかなか認められなかったっていうその、 あの一つのこうスタイルがあのなぜそうだったのかっていうことがちょっと察せるところもありますね、うん、
なぜ認められなかったのか、当時にあっては非難されたのかっていうのはやはりそういう当時にあっての日本画 その絵のルールっていうのにやはり見る見学する人たちも縛られていた、うんうんうん、だからこそあの新しい表現っていうのがなかなか受け入れられるまでに時間がかかったと、
うん、いうことですよね。でも本当にその、ね、先ほど今あの西洋絵画からの影響もっていうことをおっしゃられてましたけど、まあ、朦朧体って言ったらその目の前の風景をその描線ではなくってその光の組み合わせだったりとか、はい、その粒子の単位で捉えるっていうことで言えば、例えば印象派とかとやってることとすごく通じるのかなとか思うんですよ。で多分それって本当にやっぱ当時の日本画の伝統からすると多分全くない発想だったんだろうなっていうことだと思うんですけど、このあたりっていかがですか？
そうですね、本当におっしゃる通りで、やはり墨線での輪郭の描写、うんうん、あの主線を描くというのが大事なところでもあります。ただ線を用いない墨線描法ってあの、まあ、言うんですが、はい、線輪郭線を用いない描き方自体はあの日本画の描き方の中にあの技術としてはあるんです、うん、ただあのもうそれをメインでこういう大観たちのような描き方をしたというのはやはり珍しかったと。
うーん、まあそりゃ なんだこれはってまず言われそうではありますよね。
で言ったらもうある意味さ、この無我っていうところでさ、うん、もうすでにスタイル無視のさ、うん、もう突き抜けた形で、まあ、これで出てきてさ、
そうっすよね、
でさらにそれで朦朧体とか出すわけじゃん、うん、やっぱなかなか破格の新人現るみたいな感じだったんですかね
だったでしょう ね、
はい、無我の時はまだ先生も追われる前の話ですよね。
そうです、まだ美術学校の、まあ、先生として働き始めてにちょうど1年経ったぐらいの頃なので、うん、もう本当に若手の画家としてとても充実していた時代、いい時代だった頃のですね、この翌年には退職して、ね、おりますので、まあ、人生わからないものですね、
ですね、まあ、だからやっぱそこからちょっとその朦朧体がなかなかスタイルとしても認められず、うんうん、まあその言ったら新しい組織の中で、うん、もうとにかくもがきながら頑張るしかないシーズンを経るわけですけれども、まあ、そこから越えていくのがそのまあ文展ですかね、文展への出展だったりとか、はい、まあ、その辺のちょっと次のフェーズに入る時期だと思うんですけど、
はい、
これはどういう時期になるんですかね、柴山さん。
はい、文展に出品した頃よりちょっと前ぐらいまでは非常に本当に作品が認められないので、うん、まあ売れませんよね、うん、売れないのでやはりもうお金がない、うん、でも生活もなかなか苦しいで、まあ、師匠である天心と一緒に参加した日本美術院の経営ももうなかなか立ち行かなくなるっていう、うん、まあ、そういう苦労した時代があったと、うん、でそんな中で師匠の岡倉天心が国外でも実は仕事をしてまして、ボストン美術館、うん、はい、アメリカの、うん、そちらの方で嘱託の仕事をしてたんですね、うん、それでアメリカに渡る時によかったら一緒に行ってみないかと言って誘われて明治30年代にボストンに渡ります、うん、でそこで大体1年ぐらい過ごして、その後、まあ、ヨーロッパにまで渡ってロンドンとかですね回って、それから帰国をするんですけれども、まあ、その中で、まあ、日本とはまた違う風土の中で、まあ、作品を制作して、でボストンとかアメリカの方で個展を開いたりもしてたそうなんです。絵を日本画の絵を描いてて、はい、そうしましたらアメリカの方では非常に売れたらしいんです
ね。なるほど、
はい、でそれをまあ日本に送金したりもしていた。でまたアメリカに渡る前にインドにも実は行ってまして、はい、これもまあ、天心の紹介なんですけれども、当時天心が、まあ、東洋主義的な、まあ、思想というのを非常に弟子たちに教えてたんですが、日本美術というのはもともとアジア東洋から伝わってきたもので、仏教美術もしかりですけれども、うん、その日本美術の源流としてのそのインド美術っていうふうなことを紹介したそうなんですね。でそれでその日本美術の源流であるそのインドに行ってみなさいということで、まあ、実際に行っています。で当時まあ、インドの文化人だったタゴールという人物が、詩人のタゴールで、はいはい、後にノーベル文学賞、うん、アジア人で初めて受賞した人ですが、はい、まあ、その人と交流があって、その人を訪ねて行って、
そうなんですか、
はい、それでタゴールのその、まあ、家族ととか、まあ、お弟子さんたちにも日本画を教えて、実はインドでも日本画の技術がその後伝わっていってるんですよね、うん、意外なつながりが広がってくるんですが、ただ体感もまたインドで非常にいい刺激を受けるんですね、うん、でそれまでその仏画の中でしか、絵画の中でしか知らなかったそのインド的な風景、うん、仏教美術的な表現、まあ、世界という、うん、ものが実際にそのインドの風土、現実のそのインドの空気、光、日差しで、そこに生きる人々、そして菩提樹とか植物の生き生きとした実りとかですね、そういったものを実際に目にして、その日本の中に伝わっているそのまあまあ、インドから伝わったその仏教美術の図像みたいなものと、その実際のインドの風物っていうのを見て、やっぱりすごく刺激を受けるんですね。それが彼の作品に作品の中でちょっとまた変化を起こしまして、その後日本に帰ってから描いた あの日本画というのがとても色が明るくなって、
うん、
でこれが朦朧体からまた一歩前進した次なる表現につながったんですね、うん、で流刀というあのインドのサリーを着た女性たちがあの水辺にいるあの作品ですとか、他にもインドを題材にしたあの風物などを描いたもので、あのそれを文展文部省の美術展覧会の方にまあ出品したところ非常に評価を得たと。でそれによって画家として再びまあ評価を得ることができるきっかけになったんですね。
いや、あの本当あの鑑賞中に佐藤さんとも二人で話してたんですけど、うん、スタイルが刻々と変わる人だねっつってね、うん、驚いてたんだよね、
う
ん、
そうなんですよ。あのあそこ大事なところで、横山大観のその作品のまあポイント、大きな特徴の一つは画風が時代によって本当に変わっていく、うん、本当にさまざまなことに挑戦して、うん、明治時代、大正、そしてまた昭和で本当にいろんな表現をあの用いて、うん、果敢に挑戦してるんですね、うん、もう一つのところに固執せずに柔軟に自分の表現に取り込んでいるっていうところがとても、うん、あの彼の特色です。
いやもう本当その今おっしゃっていただいてたそのインドの経験だったりとか、そのやっぱりそういうところで色っていうものを発見していって以降の大観のそのやっぱ大正期の絵とか見ると、こんな鮮やかな色を日本画で使うんだっていうぐらいのさえざえとパッと入ってくるようなやっぱあの絵があるわけですよ。例えばこのチラシの中にも載っている富士山があの絵、はい、あの雲雲海の中からぴょこんと出ている、はい、これ夏の富士ですかね、はい、1920年の作品ですけど、
はい、
もうこの頭ぴょこんと出ている富士山の富士の色がもういや日本画でこんな色見たことないなっていうぐらいの真っ青な抜けるような青で、これとかびっくりしますよね。本当ね、
これが本当に朦朧体と同じ絵を描いてた人と思えないぐらい、急にポップな可愛らしい感じの富士山が、これもまたあの面白い、まあ本当にあの表現の大転換ですね。こちらの富士山はあの琳派、江戸時代にあの始まった、はい、琳派の表現を、まあ、あの元に、はい、したもので、そこにまた大正時代らしいその自由な空気感とかですね、まあ、そういった伸び伸びしたところ、それから大観自身のはつらつと伸びやかな、まあ、そういうこう気象とかですね、そういったものも感じられる作品じゃないかなと思います。
そうですね。いやこれせっかくなのでちょっと教えていただきたいんですけど、その琳派っていうのも、まあ、言ったらこの日本画とか見ていく中で必ず出てくるあのキーワードの一つでもあるし、
はい、
なんとなくああいう作家さんたちだなみたいなイメージはあるんですけど、
はい、
これ琳派ってどういう特徴があるあの流派だったんですか。
はい、まあ、一口で言いますとあのデザイン的なところに非常に特徴がありますね。あのそこにまあ色彩のまあコントラストですとか、あるいはその形態としてのその簡潔なあのシンプルなそのまあ形形態にデザイン的なところで非常にこう洗練された形に描いたりとかですね、
はい、ちょっとグラフィックっぽいというか、
そうですそうです
ことなんですね、
はい、
なるほど。でやっぱりさ、その言ったらその琳派的なる表現を言ったら近くにこう引き寄せながらオリジナルなスタイルをこう大正時代にこう見つけていった。でその次ですよ、うん、やっぱりあの今回のやっぱりこのチラシ あの目玉にもなっている、
はい、
あの昭和時代に入ってからの大作ですね、うん、紅葉という作品が、
はい、
あのまあ展覧会場でまずやっぱ見れるわけですけど、
はい、
さすがにやっぱこれちょっと圧倒されました。
大きいですしね、
すごいですねこれね。あの、はい、それまでのやっぱりそのもちろんそのね大正の時代にそのカラリストとしての大観の芽吹きみたいなものをやっぱり見て、あ色こんな形で使えるようになるんだなとか思ってたその展示コーナーをですね抜けてってその次のところに入った時に、うん、目に入ってくるこの鮮やかな色味とやっぱそのまたスタイルが更新されてしまった圧倒的なその絵自体のやっぱ圧力みたいなものに、めちゃくちゃやられました。これ本当に
コントラストの強さが印象的ですよね。もともと墨と金泥を使った屏風にする予定だったらしいんですけれども、はい、たまたま京都でとてもいい朱あの顔料ですねがあの手に入ったので、まあ、急遽この、 あのすごくこう鮮やかな色彩の、まあ、作品をにちょっと色を変えて描くことにしたと。 偶然の産物ですかね。
全く違うじゃないですか、もう金と、はい、
ね、全然違う作品になるかもしれなかったんだね。いやで、これがもうその1931年、大観が言った63歳の時の作品になって、うん、もうこれでまず一発バツッと突き抜けたなと思ったら、うん、その翌年ですよ、うん、あの二部作というのかな、あの朝礼と母閣っていう二つの作品がその翌年に1932年の64歳の時に発表されるんですけど、うん、はい、僕実は今回の展示作品の中で一番圧倒されたのはあの 2作です。
あ、そうですか。
すごいですね、あれね。もうなんかもちろん それ以外の作品でも本当に、例えばその山の中に入った時の温度感だったりとか湿度だったりとか、はい、その朝もやの空気感だったりとか、なんかそういうものもちろん伝えるものとしていろんな絵もあるんだけど、もうやっぱこの2作に関してはこんなことまでできてしまうんだっていう、そのなんかやっぱ一つのスタイルのなんかこうなんかね、完成を見たような感覚があるというか、筆だけでこんなことまでできてしまうんだっていうぐらいのちょっと圧倒されるものがあったんですけど、あの2作はあれ何なんですか
って聞いてるんですか。はい、あの本当墨だけであそこまでの表現ができるというのがまたすごいと、あの日本画の、まあ、あの面白いと言いますか、あの、まあ、魅力の一つがあの墨絵の魅力なんですけれども、あの極彩色の、まあ、表現もありますけれど、一方で墨っていう、まあ、本当に墨色の一色だけであの色彩を感じさせるような、うん、そういう表現ができるという、そこもまた大観の、あの墨絵の面白さなんですが、実はあの大正時代、先ほどご紹介いただいたあの富士山の琳派の、はいはい、色 の青の鮮やかな富士山の絵を描いた、うん、あの大正時代というのは実はあの2種類の表現を彼あの並行して描いてまして、うん、まず一つはその色鮮やかな琳派風の表現で、もう一つはあの墨絵の表現というの の、うん、あの2つ の表現を並行してあの描いてたんですね、うん、であの昭和になるとそこがさらに発展して大成していくので、一方では紅葉の鮮やかなあの琳派のもう集大成のような、うん、彼の中でのその琳派表現の集大成のような作品があり、でも一方で墨学とかですね、うん、のようなその墨絵の大作でも非常に素晴らしい表現を行っていて、うん、もう晩年になっても墨絵の表現はずっと続けていくんですけれども、やはり大正時代から続けてきたその2つの描き方っていうのを使い分けというわけではないですけれども、うん、まあ、複数の表現を用いてあのそれぞれ あの表現の仕方の魅力というのを追求していったと、
うん、はい、なるほどな。
やっぱ一人の作家のさ、やっぱ一つのこうキャリアハイを見届けるなんか喜びみたいなのがやっぱあるとした時に、なんかもちろんその全部を見たわけではないけれども、少なくともこのやっぱり紅葉と朝礼墓閣っていうあのセットのやっぱ1931年32年のあのもう出せば傑作が出るみたいなノリノリであるっていう感じがあれちょっとすごいですね、やっぱりね、
まさに円熟期という感じですね、はい、
これはすごいもん見たなっていう、うん、でそこからまたちょっとコーナーを曲がっていくと、で今度はあの時代的にはこのあのその日本の国全体がやっぱその戦時中に入っていくという中で、はい、その戦時の表現っていうものがやっぱり作品の中にあのよく出てくるようになるというところで、はい、このあたりの表現がまたどうなっていくのかっていうのをちょっと重松さんお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。
はい、富士山の絵の描き方もちょっと変わってきまして、あの先ほどからちょっとあのたびたび出てる大正時代 の、はい、あの夏の富士、はいはい、富士山では、まあ、琳派風の可愛らしい絵なんですけれども、まあ、抽象的な描き方をしていた、うん、それが昭和に入ると写実的な富士山に描き方が変わるんですね、はいはい、で昭和も最初の頃は富士山だけを描いていたんですが、まあ、あの戦争の時代に入ってくるとそこにあの旭日、あの太陽、はいはい、日の丸ですねを、まあ、表現する赤い太陽があの描き込まれるようになってくる、まあ、ここもまたあの戦時中の大観のあの作品のちょっと特徴でして、はい、あの研究者の方が、まあ、あ の見解なんですけれども、もともと大正時代の末ぐらいからあの、まあ、皇室にあの作品を献上する機会があって、それから皇室と の、 その、まあ、つながりが、まあ、あの 作品を献上する機会がたびたびあったそうなんですけども、その時に日の丸、あの旭日も入れた富士山の絵というのを、まあ、献上する時作品は入れてたらしいんですけれども、一般に発表する時はそういあの日の丸は入ってなかったらしいですね。でそれがまあ戦時中に、まあ、だんだんなってきますと、太陽も描き込まれた富士山っていうのが、まあ、発表されるようになってくると。でそこにはやっぱりあの国威発揚の、まあ、そういった、まあ、意味合いっていうのも、まあ、盛り込まれていると。ただその頃というのがあの時代も大観に限らず、まあ、洋画家も日本画家もあのそれからまあ当時の漫画家とかですね、はい、みんなあの、まあ、国のために、再刊報告、彩りの管で国に報いるって書くんですが、再刊報告、絵筆を持って国にあの報いなさいという、うん、まあ、そういうあの、まあ、スローガンがありまして、まあ、画家たちも、まあ、そういった活動をするようにっていうふうに強いられたんですね。で、あの大観は割と率先してそれを行っていったんですが、ただ思想的に過激だったとかそういうことではなくて、もともとその彼の生まれにもちょっとあの理由がありまして、茨城県 の水戸の方の生まれでして、まあ、水戸って言いますと幕末の時代ですと尊皇攘夷の思想のまあ非常に熱心なまあ土地柄 で大観の出自もあの水戸藩士の武士の家出身なんですね。それでまあ幼い頃からやはりそういうふうな教えをまあ受けて、まあ、そういう中で育ってきたというところで、やはり国のために何か自分にできることはないかっていうふうな考えになるのはすごく彼にとっては、まあ、あの自然な、まあ、発想だった、うん、そしてまたもう一つが、岡倉天心があの、まあ、教えた思想の中の一つに、その時のその時代にふさわしい絵を描きなさいと。
なるほど、
うん、理想主義というふうに、まあ、彼はあの、まあ、言ってるんですが、まあ、その、 あの天心の教えにのっとって、でなおかつあの日本美術院あの大正2年に天心が亡くなった後、まあ、あのその意思を引き継いで大観が中心に指導者として中心になってあの引っ張っていったんですが、まあ、その天心の意思をあの引き継いでいかなきゃっていう思いもあったでしょうし、まあ、そういう中で天心の教えの中でのその時代に、うん、あの合うそういったその時代を、まあ、掴む、うん、時代を掴んだそういう表現というのをあのしなさいっていう教えを、まあ、あのもまた彼もあの、まあ、そういったところも考えながら描いていった、うん、でそれがまあ結果的にその当時にあってはすごくあの、まあ、広告主義的な、うん、はい、そうですね、はい、そういうふうな空気感、それからその当時生きてた人たちのそういうふうなやはり、まあ、空気感ですね、そういったものをやはり汲み取った表現に、まあ、なっていってしまったというところもあるのかなというふうに思います、う
ん
う
ん、いや、 あのやっぱりあの戦時のやっぱ彼の表現を見たときに、何だろうな、複雑な気持ちになるところがあるわけです、
はい、
というのがまずやっぱりあのそのコーナーに入ったときに、あのはっきりとやっぱり僕らもちょっと空気が変わるような感覚があったぐらい、やっぱ絵が持っている迫力そのものがやっぱちょっとすごいんですよ。で特にやっぱ僕はそのなんだろうな、やっぱあの日の丸と富士山みたいなことで、で健康輝くとか言われちゃうと結構ドキリとしちゃうタイプではあるわけですけれども、やっぱりその当時やっぱ求められるものをやっぱりそういう形でやっぱり書かなければならないし、あの書く本当にその要は出自からやっぱりその理由があったっていうことも含めて考えると、これはこれでやっぱり一つやっぱりその彼のキャリアを見ていく中で絶対避けられない場面だなと思ってやっぱりそれを見てたいうのと、とはいえやっぱ絵がうまいんですよ、やっぱっていうことで、やっぱそこでやっぱもう一個やっぱ圧倒されるところもあって、ちょっとやっぱ あそこの場面を、まあ、今回この展覧会の中で僕は正直予期してなかったんですけど、あこういう時代があったんだっていうことを、うん、ある種こうちゃんと見れたっていうのは、それはそれですごく実は自分の中でこの大観を捉える意味でもすごく重要だったなっていうふうに感じています。
大観の描き方ですけれども、あの直接的なその戦争をこう鼓舞するようなあの描き方を直接的なことは決してしないんですけれども、うん、あの例えば日の丸、桜、富士 あのいわゆるその日本らしさとか、はい、当時のそのなんて言いますか、こう国威発揚的なその気持ちっていうのをこう高めるような、やはりあのそれをイメージさせる象徴、はい、そういったものをやはり選んで、まあ、書いていったっていうところは、やっぱりそういう意味合いというのはすごく強かったとは思います、うん、ただそのそういったものを書いたからといって、もうあの、まあ、安直に、うん、あの戦争に加担したとか、うん、協力したとかいうことでも必ずしもなく、うん、そのあたりはやっぱりあの明治の頃の、うん、その、まあ、国のために頑張ろうとか、国のために何かできることはないかっていう、その当時の熱い志士的な、
そうですね、
はい、そういうふうなその思考っていうのが、こう時代を経るとその時代の波の中にやっぱりこう、うん、こううねりの中に飲み込まれて、うん、はい、それが、まあ、結果こういうふうな、まあ、あのいろいろな評価のされ方っていうのが、まあ、今日の我々は、うん、まあまあ、してしまうわけなんですけれども、ただ当時の時代にあってのそれぞれの、 あの画家の考え方とか、うん、 そうですね、はい、そういうところはやはり注視して、うん、あの作品を、まあ、その時その時のその作品、それからその作家のこととかですね、はい、っていうのをやはりきちっと検証して見ていくっていうのは大事なとこなのかな、
おっしゃる通りだと思います。だからやっぱりその個別具体の一個一個の事例としてちゃんとやっぱり見ていかないと、十波一からげになんかこうそれが良かった悪かったって話では全然ないなっていうふうには、うん、本当にあの今回あのそういうふうに見れたことで一層やっぱ思うところがあったっていうところで、あともう一つですね、あのそうかってやっぱ思ったのが、これもだから今の話につながるかもしれないんですけど、日本画っていうわけじゃないですか、
はい、
っていう時に当然そのある種の日本らしさっていうものを何かしらリプレゼントしたりとか、はい、まあ、表彰したりとか、あるいはそれそのものであるっていう、その言ったらナショナルリズムとまでは言わないかもしれないけれども、やっぱりそういうもののすごく近くにあるものではあるんだなっていうことで、それがいい悪いではなくって、そのある種のその批評性みたいなものというか、ものを持ちながらやっぱりそのなんか日本画っていうものを見るっていうことがどういうことなのかっていうのをちょっと今回改めてすごく気づきとして得た、
はい、
でそれはなんかあのこの時代のこの作品を見ればこそやっぱり教えられるものだったかなっていう感じもしていて、なんか僕としては実はあのブロックすごく教えが多い場所でした。
あ、そうでしたか、
はい、だからやっぱそのなんか日本画って言った時のやっぱその ルーツ、要は日本人らしい、うん、に日本画って何なのかっていうことに、うん、やっぱりねすごいあそこがあることでよりなんかもう一回考えが一層深まったというか、うん、もっと考えたいことが増えた感じがあります。
あの実は日本画という名前自体明治時代に誕生した言葉でして、あのそれより前は日本画っていう言葉がなかったんですね、
うん、
なのでもう絵画は絵画、
はい、
で、まあ、その中にあの土佐派だったり狩野派とかですね、リンパとか、まあ、いろいろなまあ、ジャンルといいますか派閥ですね、流派があってという感じだったんですけど、それを、まあ、総称して日本画という言い方はしてなかったんです、うん、日本画という言葉が誕生したきっかけはやはりあの西洋化、近代化の中で西洋からの絵画技法、いわゆる西洋画の技法が入ってきた時に、あの自分たちのこれまでの伝統絵画っていうのについて、あの何か名前をつけるっていう、まあ、あのつけようっていうことじゃなかったとは思うんですけれども、あの、まあ、命名の、まあ、理由というのが外的要因だったんですね。
そうですよね。だからその機能的な区別をするために一旦まずそれを名乗るしかなかったっていうところでもあったはずですよね。
そう、外からなんか他のものが来た時に初めてその自分たちの、あの自分たちのなんかあの普段から身近にあるものに対して名前をつけるっていう、まあ、そういう意識になったわけですね。ので外からの刺激によってあの誕生したというのが日本画という言葉なんですね。のであの研究者の中でもやはりその日本画という言い方がもう妥当なのかというような、
そうですね、
まあ、そういうふうな、まあ、お話というのも、そういった研究というのもされてますし、日本画をめぐるいろいろな研究というのもまたすごく興味深いものがありますので、
そうですね、はい、いや本当にだからやっぱそれをある種思想的に回収しようとして、わざと日本画っていうことをリプレゼントしようとする人も、うん、もしかしたらいるのかもしれないと思った時に、ね、うん、なんかやっぱりそのやっぱその批評的な目線というか、ちゃんとやっぱそれを持っとかないとなっていう感じはすごい改めて あの詩、あの日本画でまさしく描かれたあの極めて日本的な、うん、あの風景を 見るほどに、いやでもそのなんか分かりやすいそのなんかあの区別に巻き込まれてはいけないというか、ちゃんとやっぱ一個一個個別具体にやっぱ見ていかなきゃいけないなっていうふうにすごくなんか思いを強くしました。
まあ、時代的にも決してまあ忘れてはならないといいますか、はい、やはり避けては通れない時代ですし、ああいう表現をする時代があったというところはとてもやっぱり大事なところだと思いますね。
まあ、で戦後になって、でもやっぱ挑戦は大観さんは続くということですよね。
そうなんだよね。その後のさ、そのもう言ったらその後の作品がさ、結構のびのびいろいろなことにまたチャレンジしてらっしゃるんですよね。
ちょっとのなんて言いますか、ちょっと 肩の力が抜けたような、うん、ちょっとこうほわーっとこう、うん、
もうなんか達人みたいな感じでね、なんだけどやっぱそのなんか新しさみたいなものもやっぱどんどんやっぱり画面の中に現れてる感じがあって、やっぱちょっと本当に最後の後期のところもなかなか見応えがありますね。あれね、
本当に最後の最後まで絵筆を持つ力が衰えることはなかったという感じですね。
ねえ、いやだからやっぱその後のやっぱりね、それでまあお亡くなりになった後もやっぱりいかにやっぱその大観っていう人のキャリアがそのまんまやっぱり日本画の革命と発展の歴史みたいなものをそのまま辿っているかみたいなのが本当に今回の展示でなんかまるっと見れた感じがしました。
はい、
僕も正直まだそんなに日本画のね、うん、作品とかっていうのをきちんと見れてきた人間でもないし、大観っていうのはやっぱ前景捉えてられてなかった人間としても、今回見れたことですごくやっぱりね、うん、もう一回ちょっとより理解が深まったし、まあ、先ほどまでの話の通り日本画っていうもの自体にもまたいろんな形でちょっと見ていきたいなっていう新しいそのなんか問いみたいなものもたくさんいただけたっていうことも含めていい機会をいただきました。本当に、
ありがとうございます。
でもう一回こう無我を見るとね、またね、
本当ねこれでもう一回ね、そうだね、一つのこう歴史が始まるね、そうそうそう、点として無我をね、うん、見るところから見てもね、ちょっと面白いかもね、うん、
ね
島津さん、じゃあちょっと最後にちょっとこの展覧会全体も含めて、
はい、
おすすめコメントだったりとか最後のこうメッセージをいただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。
横山大観の福岡で開催するのは16年ぶりだそうなんですけれども、まあ、今回は彼の画業をたどれる展覧会になっておりますので、もうぜひ横山大観と言いますと今巨匠というイメージありますが、若い頃の苦悩をしながら表現をこう模索していった時代の作品というのもまた見ていると、その今現代の我々もまたすごくこう、まあ、見て楽しむだけではなくて何かこう勇気を与えられたりとか元気づけられたり、あるいはちょっとふふっと和んだりできるような、まあ本当にいろいろな多彩な表現をされてますので、本当にもう一点一点こう見ていただいて、何か自分のこうお気に入りの表現があったら、まあ、その一点何か見つけていただけたらなというふうにも思いますし、また今回は足立美術館、うん、はい、という大観コレクションで有名なところから、まあ、一括してお借りできたというところで、普段は20点ほどしか展示されないそうなんですが、今回は50点という、うん、本当にたくさんの作品を一堂に大観だけを楽しむことができる構成になっておりますので、もうぜひご覧いただきたいなと思います。
これも見逃し厳禁でございますね。
いやだってこれからも絶対にいろんな場面で大観の作品は見るんですよ、
ねね、
なんか一つのこう筋を通していただいたような展示でしたよね。
本当だよ、だから今後多分ね、うん、いろんな美術館でまた大観の作品見るときもね、多分絶対見方変わるようなね、本当そんな貴重な展覧会でございましたね、うん、いや本当に重松さん今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。
僕は横山大観を全く知らなかったんだなっていう、
そうね、うん、それあるよね、俺はお前のこと何も知らなかったんだなっていうぐらいの、いややっぱ本当にね、これ見ると大観感変わるね。
ね、やっぱ常に挑戦を続けていらっしゃって、試しまくって
マジでそのさ
影響を受けまくってみたいなね、
年号のたびにスタイルが変わんの、
うん、
ね、しかもそれが やっぱり本当なんか前を捨ててとかっていうことではなくて、うん、どんどんやっぱりその表現できる幅とか、うん、なんかものが増えてってる感じがあって
ですね、ちゃんと精度が上がってるっていうかね、
すごいよ ね、 ね、いやなんかこれをやっぱりこう一つの通史として見れたこと、うん、でやっぱりそのなんかあの彼の作品のやっぱりどういう風な変遷を経てきたことか本当にわかるし、うん、ちょっと本当あの番組の最後の方にも言いましたけど、やっぱその日本画っていうもの自体の、うん、そのジャンル自体への興味だったりとか、うん、今後どういう風に見ていくことができるだろうかっていうことも含めて、本当、うん、いろんなですね、あのお土産を持って帰れる、めっちゃんこ充実した展示でした
ね。あのぜひお越しいただきたい
ね。
本当になんかこれから大観の作品に触れるためのこう道筋みたいなものが出来上がりました私に。
そうね、うん、もっと言えば日本画入門みたいなことでもいいのかもしれない、うんうん、結構ね、
おっしゃる通り
ね。
ね、
いや本当重松さんの解説本当にありがたかったですね。
素晴らしかったですし、
めちゃくちゃ面白かった。
でもやっぱり生で見るのはすごいなってやっぱり改めて感じましたね。
マジでそうだよ本当ね、もう圧倒されました
ね。
はい、
足立美術館所蔵横山大観展北九州市立美術館では5月19日日曜日までの開催です。午前9時30分から午後5時30分までの開館時間、入場は午後5時まで、休館日は月曜日となっております。まあ、ただあの月曜日が祝日または振り替え休日の場合は開館しておりまして、翌火曜日が休館となっておりますのでご注意ください。もう間もなく終わっちゃいますんで。
本当ですよ ね、 ね、もうね、5月の19日まで、
うん、
ほら急がないか
ね、
はい、
ぜひご感想などもお寄せいただきたいと思います。皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp でお待ちしております。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。三好さん、ずっとね車内で汗だくですいませんでした。本当に
とんでもないです、
ね、
本当にね、北九州市立美術館やっぱ楽しいです ね、
ね、
あの今後はね本当建築も含めてね、
うんうん、
いよいよ楽しめる ね、
ね、
ますますここにまた通わなくてはならない理由がたくさんできてしまった
というわけで、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。